歌う水道屋さん始まります。この番組は、カラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版、 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド、 FR のエクシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア、 e ファクトリーの提供でお送りいたします。はい、どうもこんばんは。はい、先週に引き続きまして、今日もでゲストっていうか、ね、トークのお相手はモネちゃんでございます。
はい、モネです。
モネちゃんはシンガーソングライターでもありますし、はい、迷える動物たちね、
はい、
ワンちゃん、捨てられたワンちゃんだとか、それから猫ちゃんをですね、
はい、
保護してあげて、そして、ある程度心が、猫ちゃん、ワンちゃんの心が言えた段階で里親に出してあげるというね、それをですね、もう本当のボランティアのみでやっているというね、大した人でございます。今現在8匹ぐらいお家で。
はい、そうです。
それはワンちゃんばっかりなの？今は
猫もいるんですよ。猫は犬に噛まれてブンブン振り回されてたそうなんですよ。目撃者は曰く、私はたまたまその犬がいたところに猫がいたので、初め犬を信じてあげようっていうことで、そのワンちゃんがここに猫が倒れてるよって教えてくれたんだって思ってたんですけど、どうも保護した後ですね、噂によりますとブンブン振り回されて、その目撃者はフライパンを持ってバンバンやったらしいんだけど、全然話してくれなくって、もう死んだと思ったそうです。
猫がな、
猫ちゃんは
振り回された猫がな、
はい、見てらっしゃった方
いるのは、はいはいはいはい、
私もやっぱり病院連れてった時もうおしっこだらけで、でもうシャーシャー言ってましたしね。
それ何なの？恐怖で、恐怖でおしっこするわけ？
恐怖でおしっこ、
な
るほどね。もうびちゃびちゃでしたね。で、まあ、病院で血液検査、それからエイズ検査してもらって、で、まあ、帰ってきたんだけど、ご飯も食べなかったですね。
恐怖でね。
もう3日間ぐらい、なのでシリンジで少しずつ口から入れてあげて、なんとかこうお薬と、まあ、点滴はもちろん皮下点滴とか先生にしてもらって帰ってくるんですけど、あまりにも汚かったから、そのあ、そうそう、去勢手術もしたんですよ、当日に。で、そのまま血がかかってる状態で。
去勢手術したの、オス犬？
男の子、男の子の猫ちゃん。それで、起きるまでにシャンプーしないと、どんな猫でどう変貌するか分かんない、シャーとか言ってた子が、麻酔から溶けたらどうなるか分かんないから、もう時間との戦いで家に帰ってきてから、もうシャンプーガーつけて、いやーだって、そしたら飲みがブエーって出てきて、飲みの行列が。
飲みでそんな見えるん？
あの、水で、あの、水分から逃れようと思って、
あれ、
猫ちゃんの体から出てくるんですよ。
ごまみたいなもんか？ごま、黒いごまぐらいの大きさ、もっとちっちゃいの？
大きい大きい。
ああ。
結構こう大きいのがくっついてるんですよ、体の中にも寄生してるやつだから。だって、あの、変な話、こうちっちゃい子犬とか連れて帰ってきて、シンクのところに置いて、お風呂みたいにしてあげるじゃない。そうすると体が水に詰まってるから、なんか詰まってるじゃない。何？
使ってるや、使ってるな。
使ってる、浸水してるから、どうなるかっていうと、この辺ぐらいからね、のみのね、柱ができるのよ。
おお。
そのくらい
こう、こう、のみは、のみは水に浸かりたくないから、のみの上、重なっていくわけな。おう、ほえで？のみって賢いな。
賢いけど、もう本当に嫌だね。でもまあ、それで一応、まあ、きれいに洗ってあげて、あの、ふわふわにして。
あの、ごめん、あの、俺、モネちゃんどこのお家に招待されても俺行かねえよ。もう俺絶対あの痒なると思うねん。
あ、まあね、
俺ね、アレルギーなんですよ、その猫の。
そうね、
あれ犬平気なんですよ。
いや、同じく私も、でも猫もあの子供の時っていうか、よくほら、あの、若い頃、大きな施設だと、ボランティア団体だと、猫の、あの、こう、猫ばっかり収容されてるとこ、犬ばっかりって分けてあるんだけど、そこ行くと、鼻水と涙といっぱい。
そうそうそう。
大変なことになってました。
いや、俺ね、俺お仕事でね、お仕事でお家入るじゃないですか。
はい。
だから猫飼ってるとこって、なんかあの、段ボールの、なんかカーってやるやつ、爪こう、あ、カーってやるやつ、置いてるやん。
はい、置いてます。
で、俺あれ見ただけでもう全身痒なんねん。
あ
見ただけで。
てるけど、でもやっぱりそこにはあの粉が回ってるとか。
やっぱりそうかな。
はい、と思います。猫粉はすごいと思うから。
いや、これで時々ね、お仕事の行くとね、あのコーヒー出してくれるんですよ。
はい。
でそのコーヒー出してくれるところの、お宅がね、8匹ぐらいでやっぱりいてたんですよ。これで、うわ、もうそれまでにもうちょっとやばいな、ここにあまり言うとと。もう痒くて。で、コーヒー出してくれたコーヒーに、猫の毛いっぱい浮いてるんですよ。でもそれはね、俺飲みますよ、やっぱり。お仕事やから。奥さんいない、奥さんいない時に、指でピューって毛を集めて拾って、で、やっぱりクッて飲み干しますよ、もう。うん、でもね、あれ多分猫飼ってる人たちってそういうのってあんまりその分からへんのかな。
犬飼ってて、うん、やっぱりあの朝起きて口から毛がこう出るっていうのはもうしょっちゅうなんですよ。どっかについて
る、 あなたの
目の中に入るとか、
うんうん、
確かに。でもやっぱり取ります。私はだから絶対仕事行く前は必ずもシャワーとかして、
うん、
全部洗い流してから出ないですから、うん、そういう時間とかね、なんか余分な時間がすごいかか生活の中でいろいろかかりますね。
もうでも、もうでもそれ、まあこんなん言うとあれですけど、それぐらい愛情を持って愛してほしいよね、男としては。
どういうこと？
至れり尽くせりでしょ、それもう本当。
子供たちには至れり尽くせり。だってこんなにひどい目に遭った子供たちなんだもん。それはなぜこんな状態で引き上がったかって、人間がこういうことしたって、
ね、そうやそうや、うん、
そういうこと、うん、でもそれを助けてあげられるのも人間しかいないっていうことなんですよ。
ほんなら何なん、あなたの心の中では人間さんがそんなことしてごめんねって、私がちゃんと人間もいい人もいるのよって言って、
それは思ってます。
あ、そうなんや。
そりゃ思ってます。
そうなんやな、うん、なんかちょっとほら、あまりその俺もペットを秋田県3匹飼ってたんですよ。
はい。
50キロの秋田県を親子で飼ってたんですよ、3匹。
すごい。
でもやっぱりそ順番に死んでいくでしょ。でうちね、18年ぐらいおったんですよ。もうさ、うちの、まあ、俺、お母ちゃん亡くなっちゃったんだけど、お母ちゃんがその大型犬やから外に小屋あるんですよ。
はい。
で夏場はもうベープとかね、蚊取り線香とかバンバン焚いて蚊が集まってこないようにしてたりね。だからもう本当に18年も3匹とも生きてたから。
すごい。
人間と同じ病気してましたよ、白内障であったりね、で子宮筋腫みたいなのになったりね。
だから、まあ、子宮筋腫とかそういう、こう病気にならないためには去勢手術をしてあげると。あ、
そうなんや。
そうなんですよ。ちょっと寿命が伸びます。
あ、そうなんや。
はい、してることして
ない。でもでもあれやな、なんかこう去勢されるの嫌やな
それは人間の考え。
いやいや、なんか男としてはもうなんかこう自信なくすよな。
犬に聞いてみないと分かんないですけどね、自信
で。まあ、だからといってそんなに僕は使ってませんけどそんなに僕は使ってませんけど、でもなんかこう嫌 やな、そんなん。
あ、
うん、
でもやっぱり無駄な命っていうか、無駄っていう言葉は間違えてるけど。
そうやね。
やっぱ幸せになれない命はやっぱ増やすべきじゃない。
うん、なるほどなるほどなるほどね。でも最近さ、モネちゃん、その人間の社会でもね、もうそんな実に多いんですよ。というのはその、まあ、結婚してで子供さん生まれたら離婚して、でもう男性はその要は子供たちにのそのなんていうの、養育費払わないとか、本当にもうなんか自分の本能だけで子供作って、で そういう人がね、結構ねやっぱり聞きますよ最近。無責任っていうかね。だからその人間、猫やから犬やからっていうよりもね、やっぱり人間がもうなんか結構全体的に白状になってる気はするんですよ、僕はね。
まあ日本人がかな、うん、なんか やっぱ海外はすごく動物を大事にして、ドイツであったり、イギリスであったり、文化、日本人の意識をもう少しやっぱり変えていかないと、動物虐待はいわゆるその犯罪、的災害というか、殺人とか、そういったもののもう処方ですから、こういう研究もあって、例えば残虐にその連続殺人が起きました、その人の過去をたどったときに、この幼少期はやっぱり動物を殺した、
虐待次第な、
これをアメリカではリンクっていう言い方をしてるんですけど、もっと例えばで言えば人間の、虐待でポリスが行きます、そしたらやはりそこに飼われてる犬は怪我をさせられてる、
まあそうやろな、まあそうやな、
動物はしてる当たり前とか、あとアメリカだとあの動物のことで通報があって、アニマルポリスが入る、ところがそこに子供がいたら子供は完全にもう虐待されるっていう、されているっていう状況で、双方が発見されることが多いそうなんですよね、だからこういう問題をもう少しね、もし今なんか動物のことってほぼ無視に近い形でスルーしちゃってるんだけれども、結局は人間にも危害があるわけだから、もうここで立っていくその動物虐待を軽視しないで、ここを重視、ここは 大事なところ、ここでやっぱり取り締まりをして、ちゃんとそういうことをやっちゃダメなんだっていうことを、犯罪者に分かってもらう、犯罪者って今これそのまま言っちゃっていいのかどうか分かんない、その時点ではないから、それとあと卒業という区切りがあるそうです。動物虐待をずっとやり続けてる、ある日それから卒業するんですよ、その人は動物虐待、でもそこから以降何が起きるかっていうと、今度殺人に入るんですよ、
次の悪いステップに行くわけよね、
もう次の、次のステップ行っちゃうんですよ、だからそういうことを考えると、
やっぱり昔さ、なんかこうなんか家族で優しい子に育てたいからペット飼うと、でそのペットを育てて大きく、ご飯とか餌とか散歩してあげて、共に家族の一員として育てながら、そしてやがて年月が過ぎてそのペットが亡くなってしまって命の尊さを覚えるとかいうような、ペットってどっちかいうとそういう教育とかの教育の一環として、俺はペットを飼ってたこともよくあって、その昔はもっと違うけどね、でもそういう子供の要は教育のためにってペットを飼うことっていいよって思ってたけど、なんか最近はなんかこう自分のなんかこう足らないところを満たすための一つの道具で、で飽きたらもう捨てちゃって次行くとかいうような、なんかちょっとそういう傾向はあるよね、
そのままですよ
ね、その例えば亀とかでも面白いなと思って、でまたいろいろ今ホームセンターでも軽く買えるから、で買って、でそれをちょっともういらんわこれみたいな感じで意見に捨てたりとか、なんかこうその時のなんかファッション、一つのファッションの、
そうです流行り犬ね、
そう、
ね、チワワって言ったらチワワみたいな、でも次の新しいその流行り犬が来たらもうチワワいらない、もうプードルいらない、保健所に列ができるみたいな、そんなことです、
だからちょっとこの人間もちょっとあれですよね、なんかこう安易やな、
安易すぎる、無責任すぎる、
だからさ、ただもやもやちゃんな、さっきも言ったようにな、家族でもやっぱりそうやって捨てる人もいてるからね、簡単に、だからそんなことを思うと自分の血を分けた肉親でもそんなことになることもあるので、だからそらペットやったらましてやってた言葉をごめんなさいね、悪いけど、
めちゃくちゃ悪い
悪いけど、まあそういう人間を生み出した社会も悪いですしね、
そうです、だからさっきも言ったみたいに日本のその意識っていうのをやっぱ変えていかないと、日本人の
うん、
だから他国ではそういう考えはしてない、野蛮な考えはしてないわけですから、
うん、
今日さっき私夕方ぐらいにフェイスブック更新したんだけれども、うんうん、犬と共存するのにこう社会の一員として認めてるか、それとも家族の一員としてるかみたいな、
うんうん、
そういうなんか境もあるいは見解見解っていうかもあると思うんですよね、
うん、
で考えてみてください。犬って本当に人間をたくさん助けてくれてるじゃないですか、
うんうんうん、
が聞こえない人には聴導犬がいて、
うん、
目が見えない方には盲導犬がいて、うんうん、でちょっとまあ不自由っていうのがあれば、
うん、
解除に行ってって、
うんうん、
いつも犬は人間を助けてくれる。
そうやな、猫はいないもんな、猫。
あ、いや、私が言いたかったのは、うん、猫はどうかわかんないけど、うん、どうして犬は人間を一生懸命助けてくれるのに、そして今回コロナなんかはコロナ探知犬っていうのを今、うん、人間は作ろうとしてます。これはすごく危険だと思うんですよね、
うん、
ワンちゃんがその犬してくれてる間に、
うん
うん、かかって亡くなっちゃうかもしれないじゃないですか。命張って私たちを、うん、その検査をしてくれるのに、
うん、
私たち犬どうしてますか。もういらない子は捨てる、さっきの話じゃないですけどファッションであったりとか、もう殺処分ずっと続けてるじゃないですか、
うん、そうやな、うんうんうん、
どうしてそれすごくアンフェアだと思います。
うん、わかるわかる。
だったらやっぱり助け返す、
うん、
した方がいいと思いますけどね。
ねえ、
悲しいんですよ。
悲しいな、確かにな。どうしよう。でもね、そのモネちゃんがやってくれてることはそうなんですけど、やっぱりあれだよな、世界中のもう本当に8匹しか救ってあげられへんのが辛いよな。
まあね、だいたいまあ10前後っていうのがまだうちでね、
うん、
3人のスタッフで見てますけれども、うん、やっぱり大切に、まあ、要するに疾患のある子はどんどんうちの家に溜まっていきます、
うん、
そこになかなかね、5体マックで可愛い子は出ていきますよ、
うん、
だけどやっぱり足が動かないとか、うん、目が見えないとか、
うん、
ね、癌だとか、
うん、
癌の子をじゃあもう癌ですか、じゃあ私が引き取りますっていう人いませんもんね。老犬、14歳ぐらいの子でもうちは引き取ってるんですけど、14歳の老犬ってあと2年もすればもう余裕っていう
こう動かれへんなるもんな、老衰みたいにな、うん、
もういわば時間と、うん、ご飯代と、うん、それからあと医療費がただただかかるけみたいなイメージじゃないですか、うん、だからうちはそういう子でもやっぱりご縁があってうちに来た子だから最後見取ってあげるのも私の役目担いだと思ってるので、
うん、
絶対一人では生かさないよと思ってるし、
うん、
まあまあそばに行って神様のもとへ返すっていうことを心がけてます。
あとね、その8匹もね、お家で一緒に生活してたら留守できないね。
ほぼね、できないです。だからスタッフの人に、
うん、
どうしても出張とか仕事で出張するときはもちろん泊まってもらって、うん、はい、でそのおかげですごい信頼あります。私たちは
昔ね、おうちが3匹犬飼ってた時ね、その秋田犬飼ってた時ね、
はい、
やっぱりその大きいからくくってたり、ロープでくくってたり小屋に入れてたりしてたんですよ。いや、まあ、それ普通の家ってそうやからな、君とこみたいに広大な庭があるわけじゃないので、そしたらね、やっぱり犬も散歩に行かんとおしっことかしないわけですよ。ほんなら僕らがお出かけしてたら待ってるわけですよ、帰ってくんの、
ね、
その時にね、ヒーヒーヒーヒーヒーってもうやっぱり泣くわけ。我慢してたんやろな、おしっこをするの。ほなね、やっぱりね、裏切れないというかね、やっぱり夕方には帰ってあげようと思ったわ。
え、ね、うん、そういう飼い主さんばっかりだったらいいけども、
うん、
なんだろうな。
いや、それが結局このやっぱりこうなんていうのかな、僕らも言うたら、生活様式が変わってくると、やっぱり犬中心やったのが犬中心でなくなるちょっとタイミングがあるわけですよ。ほんならもう この犬が寿命を全うするのは飼うけど、もう次飼うのやめようってやっぱりなってしまったのね。
私たちはもうできないんですよ。もう永遠次から次へと声がかかって入ってきますから。
モネちゃんは例えばまあその何ですか、今今日見てくれてる方も、多分モネちゃんがそうやって、捨てられたワンちゃん猫ちゃんを助けてあげて里親に、まあちょっと精神的にも肉体的にもちょっとやっぱり傷の負った動物たちを癒してあげて、でそれをまた里親に出してあげるっていう活動をしてるけど、実際まあまあじゃあその一匹をもらってあげてって言われたらやっぱりこれ見てはる人たちも大変やと思うし、どういう協力をしてあげたらモネちゃんが思う、まあ言うたら一番嬉しいヘルプになるの？
まあオーソドックスに言うとやっぱり、まあ、ご寄付とかいただけたらまた、うん、新しい子を引き受けてあげる。
先週ね、あなたね全部自分のお金で賄ってて役所とかの、助成金とか一個ももらってないのってあなた言ってた、はい、言ってましたよね。
もらってないんじゃなくてもらえない、そういう、うん、日本がくれない。くれないが正しい、うん、人間じゃないから、
うん、そうやな。で、はい、やっぱりそういうご寄付とかをモネちゃんにしてあげるっていうことがモネちゃんは動物たちにとって一番、まあ、それがハッピーなことやということを思ってるのね。
まあ、うちでその世話をする頭数が一つでも多く、引き取ってあげられる。やっぱりお財布相談しないと、
そりゃそうね、引き
取ってあげると医療行為ができなければ逆にかわいそうな目に遭わせてしまいますんでね。あとはそれはもう本当に今オーソドックスっていうのは、うん、冒頭に言ったんですけれども、うん、もし本当こういうの活動を理解いただけるんであれば、うん、今日私が話したようなことをですね、うん、ご家族とお話しなさるとか学校で話してもらう、職場で話してもらう、こんな形でワンちゃんが辛い思いをしてるそうだよとか、うん、こういう活動があるそうだよとか、うん、何でもいいので話をしてくだされば、うん、そこはもうコストかかりませんので、
うん、
啓蒙ですね、啓蒙の手伝いということで、
うんうん、
でまた誰かにそれが伝わって、うん、何かのきっかけで、うん、じゃあ犬を飼うときにはペットショップから買うんじゃなくて、うん、保護団体とか、うん、ネットで里親募集のサイトから、
そうかそうか、
私たちみたいなところが、うん、例えばペットのお家とかに掲載してますんで、うん、そういった子供を引き取ってもらう、大切にしてもらえれば、うん、一つでもまた多くの命がつながりますんで、うん、そういったご協力いただけると本当に。
要はそのブリーダーから買うとかじゃなくて、
ブリーダーさんはいいんですよ。ね、ブリーダーさんと繁殖屋さんは違うんです。断繁殖
してる。どういうこと？それちょっと俺分からへんわ。
でしょ、ブリーダーっていうのは、うん、ブリーダーさんはちゃんと犬の体調とかそれから性格とかすべてを、うん、考えて交配して、うん、その例えばダックスフンドという血筋であれば、うん、ダックスフンドという血筋を大切に後世に残していってくださってるのがブリーダーさんなんですよ、
う
ん、
雑種にならないようにってこと？
うん、大切に扱う、
うん、大切に扱う、
血筋を残していく、うんうんうん、もちろんブリーダーさんの中には悪い人もいるかもしれないけど、
う
ん、
はいはい、
おおよそここでピッと割れかけると、うん、今度こっちはパピーミルと言われる、うん、乱繁殖している子犬工場と言われるところですね、
うん、
もうペットショップに並ぶ可愛い子犬たちを産むだけが仕事の犬がいます、
うん、
それはもう小さなクレートの中に入れられて、うん、ほんの少しのご飯、ほとんど水もちゃんともらえてない状態、その一つの箱の中に何匹も詰められて、
うん、
一回も外に出たことがない、ただただ子供を産み続けて、うん、病気であっても怪我をしてても何の施しもしてもらえない子供たちが、うん、ただただ子供を産む、うん、こういうところを繁殖屋さんって言うんですよ。
あ、ということは何なの？その繁殖、でも繁殖屋さんは、それがペットショップに行ってそのペットショップで飼われたらまた普通の生活になるんじゃないの？子供ってそのワンちゃんたちは血じゃないの？
もうずっと産まし続けるんです。爪なんかはもう伸び放題でこう巻いて巻き爪になって肉球の中にはまり込んでて歩けない子もいる、うん、毛が全部もうフィールドみたいになっちゃって、
うん、
目も見えてない、
うん、
と どれだけ暑いだろう、どれだけ痒いだろう、何が起きてるか見えなくって、どれだけ不安だろうって横に種つけて、子供を産ましてるっていう場所もあるんですよ。
うん、
私たちはそこからも保護してますんで。
うん、
だからそういう子供たち、
それはね、ごめんなさい、それってね、やっぱり最終的には売るわけでしょ。
売らないですよ、もう死んじゃいますよそこで。
ごめんなさい、それ繁殖させるっていうのは、その繁殖させて売るんじゃないの。
いや、売ってお金にするだけですよ、その人たちは。金のために命を使ってるんですよ。
うん、
はい、
ブリーダーと似てると僕ら知ろうとは思うんやけど、違うわけ。
そう、ここはなんか私はさっきも言ったようにブリーダーのお友達もいるし、すごい大事に扱ってられるし、
うん、
全てその繁殖が悪いって言ってるんじゃなくって、うん、いうところをみんな、そう、今の質問すごくなんかいい質問だと思うんですけど、
分かれへんもん、うん、
もうブリーダーブリーダーって言われて、多分ブリーダーさん気が悪い人もいると思う、
うん、
こんなに大事に育ててるのにって、うん、そのブリーダーだって言って、まあ、一部の誤解した人からすごいこう言われたりとかするのは、それはちょっと違うと思うので、うん、私はブリーディングはやってませんけれども、うん、少し一般論として誤解がないように、うん、お伝えはしておこうかなっていう。
繁殖屋さんいうのが別にいるいうことだね。
そう、乱繁殖。
乱繁殖。
乱繁殖してるところ、パピーミルとか、子犬工場とか、少しまあネットで調べていただいたらすぐ出てくる。
子犬工場っていう会社があるの、
はい、違います。会社の名前じゃなくて、そうやって乱繁殖してるところのことを子犬工場と
通称言うねんな。
あ、はい、
ちょっとだから、まあ僕もそっちの話わかんないけど、ちょっとまた一回調べてみます。
お願いします、
ね、子犬工場とかね。
そこで、うん、もし自分が乱繁殖させられてる犬だったら、うん、どんな思いするだろうって。美味しいものも食べない、その箱から出してもらえない、うん、お散歩も行ったことないんですよ、うん、シャンプーも一回もしたことも
ない。ということは世の中を知らんわな。
闇に生まれて闇に葬られているんです、
うん、
それも命ですよ。
あ、でも、モネちゃんごめん、それな、売られていったら幸せになる子もおれへんの。
いや、子犬だけは売られるんだけど、うん、お母さんはずっとそこで産まされるの。
あ、そういうことか。
うん、
その産む方がめちゃくちゃ過酷な仕打ちをされてることやな。
夏は暑い中で、うん、もう熱中症になりかけながらそこで生きてたりとか、うん、冬も寒いのにもう凍りつくよ。お水とかも凍っちゃってんのに。
なるほど。
ちゃんともらえないとか、
うん、
もうほんとひどいんですよその現場って。
なるほど。モネちゃん、
はい、
もう番組終わりやね。
いや、早い時間来るの。
そうやね、ま、いや、もうちょっと語りたかったらもう一枠いきますか、はい、ね。
はい、
はい、じゃあ一応ですね、このラジオ放送はですね、今 YouTube と Facebook で見ていただいてますが、一旦ここで切ってもう一度復活、立ち上げます。和歌山のラジオを聞いていただいている皆さんはここでお別れいたします。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、はい、
おやすみなさい。